中学校の3年で習ったんですよ、皆さんは。この2、3年は高等学校でやることになって、また元へ戻しました。その成績は、1960年の頃にはなんと 30% しか正解率がなかったのに、10年ごとにプロットしてありますが、10年ごと見ますと格のごとくポンポン上がっていって、現在は 70% まで解ける。だから川越地区の人も圧倒的に今の方ができる。それで 学力低下論者と10年ほど前にある新聞社で討論した。その時に慶応の先生がいて、その先生は学力低下論、私は学力下がってないというわけで論争したんですが、このデータ見せた。なんて言ったか、なんでこういうふうに上がったか分かるかって言ったら、不思議ですねって言うこと。そしてその挙句の果てに分かった。こんなこと言うとこれに怒られるかもしれないけどもね、この1965年とか1969年とかこの辺は川越地区はお役所さんの村であった。ごめんよ、ここにおられたらいいのに。私言ったんじゃないですよ、その慶応の先生が言ったの。お役所さんがいたところで、そこに東京の方から大勢、この辺になりますとベッドタウンになってみんなが引っ越ししてきた。だから子供たちの学力がかかったって、私は怒ったわけです、ね、義務教育っていうのは農村であろうと都市であろうと同じ力である。少なくとも義務教育を公教育でやってるところは同じでなきゃいけない。それをね、お役所さんが大勢いるところは成績悪くて、町に住んでるやつが来ると成績上がるんだ、バカなこと言うなと言ったわけです。実際は学力が上がってた。どうして上がったかの話をいたしましょう。そのまず前に結論を出しておきましょうね。 A 型の知識の力は随分上がってるんですけれども、応用力の方は昔から悪くて今も悪いんだと思う。だからこれは昔の方が良かったとか悪かったよりも今も悪い。じゃあなぜこういうふうに知識の力は上がってったか、字が読めるようになったか、字が書けるようになったか、算数が強くなったか、これが私の説なんです。どなたもこれ言う人ないけど、私の説。ここに書いたのは高等学校に中学校から行く進学率、何人が高校生の中学生のうち何人が高等学校に行くかのパーセンテージが書いてある。こんなに上がってるのご存知でしたか。皆さんがお子さんだった頃は多分この辺ですよ、 60% かそんなもんじゃないかしらね。それでしかもね、その行った連中の半分ぐらいが、ここで言うと農業学校、農業高校、工業高校、商業高校、そういう職業高校に行った。ところが職業高校へ行く進学率がどんどんどんどん減ってきて、一方普通の大学行くような方の高等学校にわーっと行くようになって、で現在はこれがもう 98% まで伸びてる。高等学校にこんだけ行こうと思えば中学校で字が読めなきゃいけない、ね、昔はさっきの成績が悪かった70年前ぐらいですと、高等学校に行く人がそもそも半分しかいない。その中のも半分以上、半分近くが職業高校だった。だからそんなに勉強しなくたっていいや、みんなも職業にそのままついちゃうんだから、大部分の人は中学出たらそのままうちの仕事をするとか勤めに行くってなことだから、高等学校行く必要ない。だからそんなにね、字が読めなくたっていいですよ、そんなに、算数ができなくていいよって気持ちがあったけども、高等学校にみんなが行くぐらいに行くようなら少しちゃんと勉強しとかなきゃ高等学校に入れないよってわけで、みんなの学力が上がってきたというのが私の解釈。ただ問題はですね、今の問題は 100% も高等学校に行くような時代には誰でも入れるから勉強しなくてもいいやってる子が出てくるかもしれない。だからこれをどうやって防いで、やっぱり学問というものは勉強って大切なんだよってことを教えていかなきゃいけない。こういうことを今心配をしてますけれども、少なくとも今までのお話ししたように、 A 型のすなわち知識型の学力は昭和に比べて今のがはるかに良くなっている原因の一つは、みんなが高等学校に行き、みんなが大学行くようになったことを反映してるんだということをお話をしたわけです。 で、こういうふうに知識についての学力は十分あるんだけども、応用力、文部省はよくこれを活用力と言いますが、活用力に問題がある。で、そこで私は生きる力を養成しようということを盛んに言ったわけです。生きる力はどんなものかとお話ししましょうね。もう一つ、ゆとり教育に入った時に導入して大変皆さんに、評判が悪かったのは総合的学習という時間です。でなぜ、この平成の十何年かに、今の教育課程を導入する、また今度変わりましたけども、いわゆるゆたり教育を導入した時に何が問題だったかというと、算数の時間とか国語の時間がかなり大幅に減った、 20% ぐらい減ったの。でその理由は、大きな理由は実は土曜日休みになったことではないんです。土曜日休みにしたことによって減った授業数って 7% に過ぎない。ところが国語だとか算数は 20% ぐらい教えることが減った。でそれが大問題だって大騒ぎになったんですけれども、なぜそうなったかっていうと、週に2時間3時間総合的学習の時間と導入したんです。で総合的学習の時間を導入した理由っていうことを申しましょうね。そこで質問をすること、皆さん眠くなったでしょうか、ここで質問を受けてください。そうすると目が覚めるでしょうからね。質問はね、例えばですよ、俳句の好きな人いるでしょうから俳句から始めましょうね。古池や河津飛び込み水の音っていう俳句ご存知よね。古池や河津飛び込む水の音、芭蕉ね、皆さんよくご存知よね。ね、質問、何匹カワズが飛び込んだの？いや、いいよ、何匹でもいいよ、50匹でもいいですよ。
1匹。
ああ、1匹ね。はい、1匹という説の人何人？はい、じゃあね、数匹、2匹か3匹、もっと多く飛び込んだと思う人であげて。ね、少数派だよね、だけどもいるの。金子東太さんと私の親友の俳人がいるから、彼はジャバンとたくさんを飛び込むんですよね。で5、6匹飛び込む。さてどっちが正しいでしょう。
分かりません、どっちか。
ねえ、分かんないね。そこで英語の授業でやるんです、これは、ね、翻訳をしたのを持ってくる。翻訳をすると必ず A frog、あるいは a few frogs、 several frogs、 こういうふうにきっと決まるわけで、そこで私はみんなに、私の仲間の中央教育審議会の会員メンバーに、総合的学習の時間入れようやと。でそれは具体的には、で今の言ったように、なかなかみんなやってくれてないのよ、やってくれないけども、英語の時間に、そのまず前に国語の時間に芭蕉の俳句を教えておく。古池や河津飛び込む水の音を教えておく。先生は多分一匹飛び込むは何にも言わないと思う。河津が飛び込みましたって教えるだけで、その上で次に直ちに英語の授業をやってもらう。総合的に一緒にやってもいいんです。翻訳を見せる途端に A frog、 A few frogs、 区別しなきゃいけない。ある翻訳は、例えばラフカデオハンの翻訳は A frog、 他の人の翻訳は A few frogs、 両方あるんですよ。そしてそこで英語の先生に、どうしてそうなのか、どっちが正しいんでしょうかという議論を子どもたちに聞かせてもらう。そうすると子どもたちはどっちが正しいか、今日手を挙げた方は A frog、 1匹の方が非常に多かった。これは日本人の人情なんです。なんとなく静寂だから一匹。ところがもともとね、芭蕉画の句を作った時には春が来た喜びなんだよ。河津は春の季語、春が来た時の喜びだから、皆さんが思ってるようにね、静寂が喜んで喜びじゃない。春が来て賑やかになった、河津も喜んで飛び込んだ、その音だっていう風な方がどうも正しい解釈らしい。でそうさあ、まあともかくとして、春が来た喜びを出すにはもっとたくさん飛び込んだ方がいいって人も出てくるわけね。そういうことを翻訳を通じて、国語を教えながら翻訳を通じて、日本人の持っている数に対する 曖昧さを西洋の人はきっと教えるってのことを教える。どっちが正しい、どっちがいいとかってことなんですよ。文化的にどっちのがいいとかって言わなくて、違いがあるってことをちゃんとする。これが総合的学習の時間の狙いの。もう一つついでにやっとこうね。もう一つ、あんまりこっちばっかりだと恨まれるときゃこっちに行けない。あのね、枯れ枝にカラスの泊まりやる、泊まりやける、枯れ枝にカラスの泊まりたるや、秋の暮れっていう場所の句がね、何羽泊まってんの？ね、皆さん考えたこともないよね。はい、何羽？
1羽。
1羽としてあげて。はい、8羽という人手あげて、8とか20羽という人手あげて。あ、よくお分かりですな。これも総合的学習の時間を導入するわけ。まず芭蕉の句に2種類ある。最初に作ったのが国語の時間で、枯れ枝にカラスの泊まりたるや秋の暮れっていうのが一つあって、少し晩年になると枯れ枝にカラス泊まりけり秋の暮れね。そこで歴史の先生に連れてくる。歴史の先生、美学の先生。その美学の先生にどういう講義をしてもらうかというと、芭蕉が若い時に書いた書がある。それは酒田の方、秋田県じゃないや、山形かな、山形の秋田の方に行って書いてる。それは誰かが書いた、枯れ枝にねカラスが止まってる絵を書いたのが、それに今申しました枯れ枝にカラスの止まりたるや秋の暮れ、長ったらしい方を芭蕉が若い時に書いてる。で晩年なって自画自賛、自分で書いてそこに賛をしてる。それは枯れ枝にカラス止まりけり秋の暮れ、そこには1羽。だから酒田の方は止まってんのが20羽ぐらい、飛んでんのが20羽ぐらいね。要するに芭蕉の感覚が変わってくるわけよ。初めのカラスが止まった時はたくさんいたの、景気良かったの。だんだん年取ってくると懐が寂しくなると一番なんだよね。そういうことを美術の先生と国語の先生と教えてもらえば、芭蕉の句の意味がもっと深く分かってくるというようなことを総合的学習の時間にやってくださいよと私のお願いだったから。でもっと難しい話をすると、私の専門の物理学では、まあ、皆さんが大嫌いだった算数があるだと、ことがこう言った人で一番嫌だったのは微分積分って嫌だったでしょう、習った人はね。あの微分積分がなぜ導入されたかっていうと、物を投げる、物を投げた運動をニュートンの力学というのを導入して、これをまた皆さん大嫌いだったと思うよ。力は質量をかける加速度なりなんて覚えてる人いるかもしれないね、お経みたいにね。この法則を見つけた時に、今までの幾何学だとか今までの字で数字を書くだけの算数ではとても理解できないので、微分というものを導入して、ニュートンは物理学ではニュートン力学を発見し、重力の法則を発見した、大々発見をしたと同時に、数学の上では微分積分という素晴らしいものを導入してる。一人の人がやったんですよ。それを高等学校で教えるときには、物理を教えるときには、力学を教えるときには、力学の昔流のニュートンが困ったやり方でやる。それに対して数学のは微分やる。だから数学の先生と物理の先生が一緒になって高等学校の授業やら、いっぺんにね力学なんか分かっちゃう。また力学を応用すると、解析すなわち微分積分の問題も物理学の応用として面白い問題がたくさんあるから、それを解けば数学の方の力もつくわけです。だから物理と数学を一緒にやんなさいというのが私の総合的学習をやろうという理由です。もちろんそれ以外に社会体験とか自然体験いろいろあるけれども、いずれにしてもそういうふうに縦割りの教育ではなく横割りにもしようというのが目的だ。さて、生きる力っていうのはどういうことかっていうと、単に外から与えられて教えられたものだけを覚えるんじゃなくて、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し行動し、よりよく問題を解決する能力。これは今でも 今の教育過程でもこれを文部科学省は日本の教育の原点としてる。自分で問題見つけて自分で解決する、そういう力を今のうちにつけておこうと。なぜかって言ったらば、いくら小学校、中学校、高等学校、大学まで行ってもたくさん習っても大人になって役に立たないことが、知らないことが。私なんかは例えば今やってる商売は高等学校、中学校で全然ならなかったことですよ。全部自分で発見して自分で進めていくわけです。それから皆さんがよくパソコンを使いになるけども、パソコンなんて小学校の子なかったんですよ。自分でパソコンの使い方を勉強していくわけですよ。だから新しい時代に来た時に新しい問題を自分で解決していかなきゃいけない。どうやって勉強したらいいかってことを、子どもの力を教育しておいてください。こういうのが生きる力で、これが現在も指導要領の中心的な方針になってます。あとは、まあ、地位特待の特待は普通のこと。自らを律しつつ他人と協調し、他人を思いやる心や感動する心など豊かな人間性。これはもう皆さんすぐ素直にお分かりだろうし、たくましく生きるための健康や体力、これもすぐお分かりだと思う。さて、その日本の学力が落ちた落ちたと言われた原因の一つ、それまたいろいろ解釈の問題があるんですが、確かにちょっと今までと比べて小学校中学校に比べて成績が悪かった、学校の読解力、それの再調査で、先ほど、アジアの人が圧倒的に成績がいいもんですから、ヨーロッパの人が、それはアジアの人は大量生産をするために知識だけ教えてとしてみよう、そうすればヨーロッパのは勝つに違いないという、そういうその 反対のことをテストしてみようと、応用力、想像力でいこうといったのがこのピサという国際初めでした。でこれも3年ごとにやってるんですが、2000年から始まって2003、2006、2009、こういうふうにもう2011が出る、9、11か12かな、もうまた次が出ると思いますが、いずれにしても3年ごとにテストして、そうすると残念なことに日本の高等学校15歳の力は、子どもの時にはみんな1番から5番ぐらいだったようなものが8番になったり、ひどい時には16番15番まで下がってしまった。こう下がったことが、これが日本の学力の調査学力の低下を示す調査だということを盛んにマスコミに出したわけです。しかしながらまた上がってるんで、これもまたデータの見方に問題があるということを申し上げたいわけです。